Hello there, and welcome to the exciting world of HIP. This is a new departure in language instruction for English-speaking people who want to talk to and be understood by jazz musicians, hipsters, beatniks, juvenile delinquents, and the criminal fringe.
Bonjour madame, bonjour monsieur. Nous allons, grâce à ce disque créé spécialement pour vous, essayer de tirer ensemble le maximum de qualité sonore de votre chaîne Haute Fidélité.
Sit back, relax, and close your eyes.
2022年8月のラジオスタジオ75スモールサークルオフレンズの東力と
さつきです。
どうも。気温がねだいぶ1ヶ月前より落ち着いてきたかな、
温度計っていうか室温計の写真を撮ってインスタにアップしたんだけど、でももうちょっとしたら本当に40度もうほぼ40度あったからさ、
そうね、
あの時が境かな、
多分ねこれから、9月になっていくと落ち着いてくるんでしょうね。
どうかな
こればっかり分かんないもんね。
ないですね。
今これを収録してるのが、夕方の5時過ぎぐらいなんですけど、この時間になると、だいぶ夕方っぽいな。ちょっと前まではね、まだ6時ぐらいまでは、ガンガン昼間って感じしてたんですけど、
そうだね、あれだよね、やっぱりね、ちゃんとこうなんていうの、一月に一回さ、このラジオを収録してるんだけど、改めてこう外をまじまじと見ながら窓に向けてやってるんだけども、時間5時とかでいつも始めるでしょ。分かるよね、すごく体感するよね、そのなんか早くなったなとか。
そう、そういえば今年蚊に刺されてないですよ。
そう、
という感じでお送りします。ラジオスタジオセブティファイル始まります。スモールサークルオフレンズアルバムアナザーセルからサッドソングリミックス。
Hey、外は吹き荒れる台風、途絶えた連絡何日もサバイブ、一周回ってこのままずっと君と過ごせるなら feel so good。 なんだろう今幸せ、この時代に合わせたまぐれ気まぐれの好奇心に任せ、この際ネットで散財したりはたまた苦手克服大盛りシャンツァイ、
悲しいわけじゃない、
の向こうでは台風一過、ちょっと冒険下ろしたてスニーカー、口元マスク、ポッケにエタノール、見慣れてるはずの近所をパトロール、何か違ういつもの道順、浮かんでるようなフローティン気分、かき割りチックな街並み、どこかよそよそしい顔なじみ、行き交うともとも感覚保ち、感覚研ぎ澄ませ、あっちこっち気を配って、もう疲労困憊、愛しさと面倒くささが混在、今僕ら新しい他者との交わり、学びアイディア待ちわび、いやこれは完全に未来、ラッキーな目撃者には違いない、
悲しいわけじゃない、
スモールサークルフレンズ、サッドソングリミックスでした。
はい、
8月17日、
はい、やったね、
スモールサークルフレンズ、
yeah.
アナザーセルリリースされました。
言葉がポッケに溜まってる、
やったね、
ですね、
うん、
まあ感覚的には、
うん、
もう CD は出し、まあ、配信が後になったっていう感覚なんで、とはいえ正式なリリース日は2022年の8月17日
そうなんです。やっぱり17日がリリース日っていうイメージ、うん、で本来ならね、ツアーを中断したんですけれど、そのツアーでずっと先行発売的な感じで、
うん、
みんなにね届けに行こうとしてたんだけど、まあね、中断しちゃったから、
まあ、改めてアルバム聞いて、
うん、
一応さ、その配信のストリーミングとかでも聞くわけじゃない、
うん、
プラットフォーム、
うん、
音が違う、
うん、
その確認も
するよね、
うん、徹底してやる人はね、そのプラットフォーム、
うんうん、
に合わせていくつかミックスとマスタリング作るみたいな、うんうん、
あそうだよね、
うんうん、まあ僕らは大体一緒、
まあその中でもバンドキャンプで、まあ、バンドキャンプの主張は別なんだけど、ワブで落としたら、まあ、もう少し違うよねっていう感じではあるんですけれども、
ぜひね、うん、バンドキャンプお買い物してほしいです。
なんかね、あのバンドキャンプで、あの CD を買ったことがなくて、私がさ、
うんうん、
アナログは、まあ、何度も買ってるんだけど、海外のアーティスト
のや
つで、うん、でお知らせがどんな形で行っているか、バンドキャンプが分からないっていうのを最近なんか初めて知ったっていうか、
うん、
買って、
うん、
発送するまで10日、5日から10日ぐらいかかりますみたいなものを、
うんうん、
まあ 私たちが設定してるんだけど、その間に、うん、よろしければあの何回も聞けるから聞いてねみたいな感じのが言ってるっていうのは、ええー、と思って、面白いと思って、
別にわざわざ言わなくてもいいのにぐらいのことだもんね。
いや、そんなことはないよ。 CD をとかアナログを買って、うん、マーチっていうか、うん、あの物販をそこで売ってるんだけど、うん、CD を買ってくれた人に、うん、まあ要は オールで聴けるんだけど、うん、1曲、うん、だけど3回しか聴けないのね、
うんうん、
でもずっと聴けるんだよ。
あ、そうなんだ、うん、買ったことになってんだ、
うん、でも落とせないよ。
あ、なるほどね。
あ、だからバンドキャンプ自体はサブスクしてるでしょ。
はいはいはいはい。
要は Spotify とか、
ね、制限サブスクになって、
うんうんうん、あのだからバンドキャンプサービスに入っている形に。
ああ、やっと分かった。
まあ、まあ、とはいえね、その昔がバンドキャンプがどうだったのかっていうことも分かんないし、
うん、
まあ、今どう変わったかっていうのは全然分かんないんだけれど、
うん、
けどなんか最近ちょっとねバンドキャンプがまあ買収されて、
うん、
で変わりつつある。もうね、いかにも変わった風には全然見えないんだけど、
まあまあ、
もうね、あの中を触っていくと、もう内部的になんかこう何回も何回もこう、ま、あのログインして入っていくと、うん、入るたびに変わってるのが分かるのね、うんうん、だからもうそれはもうだからいつかどこかで一挙にドンと変わるのかなっていう感じがしないでも、
うん、
まあバンドキャンプっていうのが、まあ、私たちはなんか本当に素晴らしいなと、もう結構前からやっているけれど、ずっと思ってたんだけれどもね、
うん、
まあ変わらなかったら、いや変わるもんだと思うので、
うん、
いろんなものは、
そう、ね、う
ん、新しいアイディアを持って、
それはいくらでもなんかこっちが変わっていけばいいってこと、
今日こそあの子を誘って小高い丘へ行こうよって、ナイスビューと誰もがこぞって噂する秘密の場所って、集まれば自然とハモってトゥードゥーレス適当に端折って、君の中に君がいるよって、砂付近がちょっと気取ってすするココアのカップの取って、隙間から湯気が立ち上って熱々でサクサクのコロッケ、より大事なものがあるかよって、うなずきながら皆で戻ってあげて、また僕は夢にこもって、
セル、
はい、
まあセルの12枚目アルバムのセルのデミックスアルバム、
うん、
でまあ制作してたのはちょうど今年の1月から2月にかけて、
うん、
でそのままずっとこう半年間ぐらい、
うん、
こう置いてたわけで、
うん、
その間になんか直したりとかってほとんどしなかったね、
うんうん、
なんか手を加えたりとか、
うんうん、
だから結局なんかあの時のこの制作している感覚がそのままパッケージされてて、ちょっと自分たちでは懐かしい感じにあったりとか、
うん、
まあ、半年そこそこなんだけど、うん、ちょっと懐かしかったりとかして、
うん、
作ってる時はさ、
うん、
リミックスだから、
うん、
多少、まあ、合わないのが当然っていうか、
うんうん、
ちょっと違和感あるのが当然ぐらいの気持ちじゃない、
うん、
リミックス、
まあ、逆に言えば、うん、違和感が面白かったりする、うん、リミックスってどこかにあるっていうね、
うんうん、あってねみたいな、
うん、
これ歌とバックあってあってないみたいな、まあリミックスであるわけじゃないよ。
まあコード感とかあのピッチとか、
ね、
途中でどんどん外れてっちゃったりとか、
ね、うん、雰囲気とかも含めて、ね、
うん、そうだね。
でまあでも作ってみたら、
うん、
合っちゃったわけじゃない、思いのほか。
そうなんだよね、
うん、
いや意外とね、なんかこうね、それはそういうことはね、たまたまだったりとかするんだけど、
うん、
それはなんかねいいんだよね。
それにはちょっと戸惑った部分もあるし、
うん、
シンプルにリミックスアルバムと言えないみたいな、
うんうん、
なんかもっと言葉がないかみたいなことで、
うんうんうん、
平行宇宙とか、
うんうん、いろいろ考えるよね。
マルチバースとか言ってみたりするわけ で、
そうだよ、ね、
で改めて8月17日になったら、うん、まあやっぱりこれはセルのミックスなんだなっていう。
あ、そうだね。
自分たちもちょっと落ち着いた感じはするかな、気持ちが。
うん、そうね。最初っていうか、そうやってリミックスを作っている途中、こうどんどんどんどん 曲を追っていくわっていうね、作りながらさ、
うん、
あのなんかどんどん、え、こっちの方がいい、こっちの方が本当っぽくないって、はいはい、そういうなんていうの、こっちがセルじゃないみたいな、なんかもうか感覚的にね、そういう風にね最初は思っちゃってる、うん、でどんどんどんどん、これ逆の方が良かったぐらいだよねぐらいな、なんかところまで思ったりとかするんだけど、うん、でも最終的にはやっぱり、あ、やっぱり本来の去年出したセルがセルだったんだなっていうことを、
うん
う
んうん、
そう、アナザーセルで知ったっていう、
そうそう、そんな感じ。だから今改めてアナザーセル聞くと、
うん、
あ、ちょっと合ってないなっていう部分です、
うん、
合ってないっていうのかな。
ああ、まあ、わかる、
その
感覚的
に、いわゆるこう、まあ、歌ってる本人しかわからないことかもしれないけど、
部分ね、うんうん、
その感情が違うよっていう、う
ん、でもさ、それって意外とリミックスの醍醐味なんじゃない。
だからこっちの方がオリジナルじゃんと思ってた時期がある。で今改めてリリースすると、やっぱりこれはセルのリミックスアルバムなんだっていう気持ちになってきた時に、やっぱりリミックスなんだっていう、そこにつながる、
改めてね、うん、そういう風に思うってね、
うん、8月17日アナザーセルリリースに合わせて、はい、この先の先リミックスの MV が発表されました。
発表そうそう、ね、なんか3つ MV を作ったんですけれど、
ニュータイプとね、ニュータイプとシーズンズチェンジとクラップソングを、
そうそう、
アルバムセルリリース
は、ね、勢いで作った感じだよね、うんうん、でも全然なんかね、今でも意外と好きなんだけど、うん、
あの MV のシチュエーションとか、
うん、
そのアルバムジャケットにもつながるからね、
うん、そうそうそう、うん、全てそれで完結したかったのね、
うんうん、
とにかく、
うんうん、
ジャケットにしろアーシャ全てこのスタジオ7号で全部完結したかったのね、あの時、うんうん、だからあのミュージックビデオも、なので4番目に本来なら作ろうと思ってたのがこの先の先だったのね、
うん、
でもやっぱりね、最後の最後までちょうどその12月1日の発売日に一緒に合わせて出そうと思ったんだけど、まあもう出てこなかったね、どんなに絞っても。これはなんか無理をしてやっつけちゃうのは絶対嫌だなと思ったから、今回そのアナザーセルを出すことになんかミュージックビデオがいい欲しいよね、
うん、
まあもういろいろ考えて東さんとも話して、まあ、たどり着いたのが奈々ちゃん、
うん、
中村奈々ってイラストレーターで、奈々子クローズの記事に直接手書きして、まあ、ドローイングしてそれを、仕立てるっていうプロジェクトをやってるんですけど、 その奈々ちゃんなんですけども、彼女と作りました。これリリックビデオにしたい、今までなかったからね、
うん、
でなので言葉も見てほしいなって思って、うん、
そうだね、うん、リリックビデオに合ってる曲だなと思
って、うん、そうそうそう、そうなんだよ、ね、
抽象的な言葉がない、
うんうんうん、
じゃない、
うん、
結構はっきりと
言葉が見える、
うん、だからとてもリリックビデオに合ってる、
うん、合ってたよね、
うん、まあ奈々ちゃんもね、はっきりした自身のスタイルと、
うんうん、
ディレクション能力みたいな、
うんうん、
発揮されて、
うん、本当まさに明快だよね、うんうんうん、見てほしいよね、
見てほしいです、
うん、SCF75 の YouTube チャンネルに、行くともう一番最初にあるのでぜひ見てほしいよね。この先の先のミュージックビデオ話でした。
先月にもお話しましたけど、
はい、
SCOF75 の新しい T シャツ、
はい、
スタジオ 75T シャツがね、
アズマモデル、
アズマモデルっていうのかな、
はいはい、
なんで
いやあれね、R のロゴを入れたので、うんうん、アズマモデルにしたんですよ。でしかもあれって発売してなかったのね、
うんうんうん
うん、東さんだけだったんだけど、
うん
うん、
あれはかっこいいですね。
そうなんですね、うん、よかったです、
うん、
シンジ君とラキ君が、うん、これいいっすよ、
うん、
いいっすよ、売り出したらどうすか。
僕も気に入ってます
よ。かったです、うん、はい、もうすぐ、まあ、秋冬が始まるんですけれど、
うん、
スウェットとか、うん、フーディーとか長袖 T シャツ、
うん、
そういうのにもいいかなってい
い、ね、
うんうんうん、思っているので、うん、それに合わせてリスもさ、
うん、
私たちが衣装で着てたスウェットとか T シャツとかも冬版というか秋版ももうすぐ、もうちょっと待っててください。
9月だもんね。
早いですね。
だから8月はその長野県上田市のライブが延期になったんで、
うん、いつかあったらいいね。
ぜひ、まあ、9月の17日、うん、音のアニバーサリー、うん、そこからまたねライブがスタートする感じですね。
冬とか 秋のセルツアーを少しずつ、
そうね、
様子を見ながら、
まあ、計画始めないとね、うんうんうん、9月の17日の音アニバーサリー、そして9月の25日、うん、三崎港の芋煮ロックフェスティバル、
はい、フリーなんだよね。
そうだね、
うん、
神奈川県の三崎でフリーでやってるイベントなんだけど、
うん、今あのクラウドファンディングで、うん、まあ、それを払っても払ってもっていうのも言い方も変だな。でも全然それは安いよっていうくらいな、芋煮付きですって書いてある、
うん、
あとその芋煮ロックフェスの何お酒の何あれワンカップっていう
ワンカップもね、うん、T シャツの他にも
ついてたり
ワンカップがついてたりとかする、うんうん、その芋煮ロックフェスティバルやって、
うん、
10月に若野浦のバリウス、
そう、
ねなし草、久しぶりですね。
1年に1回スモサが海でやるライブはもうそこだけと決めているんですが、うん、若野浦で10月ってさ行ったことないんだけど、
およ
寒くない？9月だったよね前。
ギリギリ9月だったか、10月は初めてか、
うん
うん、
多分
まあでも涼しいくらいがいいかもね
もう毎年暑かったからね、うん、でも3年ぶり
3年ぶりですね。
すごいよ。
すごいね。
まあね、予定はいっぱい立てていきたいなと。ハスの湯も
そうですね、11月、まあ、スモールサークルオフレンズファンはねもうみんな知ってる、
うん、知っていると思いますが、
なんですけど、ね、
うん、ぜひね、その時に落ち着いてればいいな、うん、
考え方なのかもしれないけど、
うん、
そうなるでしょ。
いや、まあ、そうね、今はね、
うん、
えって感じだからね、
うん、
でもね、まあ、この3年は、まあ、コロナ禍っていうことだけではなく、いや、まあ、そうね、まあ、ちょっとしたクライシスだと思うんだよね、もう3年ずっと、うん、でそれはなんか多分もうそのクライシスは変わりようがないことだと思うので、
うん、
うん、だからそれをコロナも含めてやっぱりなんか、うん、考えていかなきゃいけないよねっていう。
まあね、
うん、
そうですね。
だからもうこればかりはもう本当にどんどんなんかこう細分化して個人の気持ちになっていくだろうけど、
うん、
そう気持ちじゃないところで判断できたらいいなっていうね。
まあね、本当はね
すんごい今言葉を選びながら話してるんだけど、だから
でもそうがいいなとは思うけど、
うん、
結局個人で判断するしかないんだろうなって、ふむむむむむって
全然しなかったんだけど、バーミュージックの暮らしの手帳は書いてたのね、ライブスケジュールに書いてたんですけれども、うん、ちょうどその当日に結果なんか今月はしませんっていうのを全く 何にも言ってなくて、うん、申し訳なかったと思ったんですけれども、うん、今月はやめて、で次回、
うん、
次回の暮らしの手帳にアナザーセルスペシャルをやるかもです。
はい、
うん、10月の第3水曜日、
はい、ですね、
です。
そうね、
うん、集えたら、
うん、東京のライブもね、阿佐ヶ谷のライブが延期になったんで、それもね考えないとね。
So let's go, 飛び出そう。圧倒的な発想でカット。それ さら反省、情緒不安定、地平線の端っこでサンセット、間際のブザービーターを達成、蜃気楼に沈む星、ゆらゆら反射する僕らが虚ろに見える、向こう側が半透明、こちらは地獄の三丁目、この時代を切り取ってスクラップ、クラップを合図にピンポンダッシュ、1、2の3見て一目散、世界にさっさと見下りはん、 Hey!
こじこじ陶芸でした、はい、陶芸ってっていうい
や
タイトル、
こじこじさんね、うん、どれもタイトル面白いよね、興味深い、
うん、あれだよね、やっぱりでも気を引くよねタイトルがね、8月31日リリースのこじこじファーストアルバムからの、
はい、なんだっけ、ミーニング、
そうですね、
うん、
先行シングルで、
うん、
8月17日、
うん、
アナザーセルと同じ日にね、
そうなんだよね、うん、まあ奇遇、
そうね、で、
うん、
知らされてなくて、
うん、あのどっちかっていうと
ツイッターで知ったってい
う、あのそうなんだっけ、音楽ナタリーかなんか、音楽ナタリーさんがなんか、
うん、
が書いてて、
うん、
スモーサークルのアカウントをつけてやって、
うん、アルバムとしては11曲リリあるかな、
うんうんうん、
11曲で、で、まあね、先にリリースされてる「トゥルートゥートゥルー」がもう出てて、
うん、
で次の選考になるんだけど、僕は4曲アルバムやってて、
うん、
で陶芸が一番最後に、
うん、
ギリギリで
ずっとあの ツアー、
うん、ツアー中に僕
前半ツアーの時に持ってってたよね。
ミックスしてたんですけど、本当、うん、ギリギリで、うん、もうやんないんだろうなと思ってて、うん、このビートを使わないんだろうなと思ってて、うん、たら大阪でこじこじさんに会った時に、うん、いやあの曲これからレコーディングしますよこのタイミングと思って
だってもう目と鼻の先だったからね。
そう締め切りが
もうお俺次に俺回ってくるんだよねみたいな面白い
でね、何日か後にデータが送られてきて、うん、まあ湯野でミックスしてたんですけど湯野の旅館でミックスしてたんですけど、まあそういう思い出があって、まあ日記で制作、まあ、覚書は書こうと思うんですけど、はい、こじこじの、うんうん、セブティファイブナイトワークスを始めようと思ってるので、
はい、
ぜひ、
うん、7人
そうですね、夜19時ぐらいかな、
はい、
やろうと思ってるんだけど、
うん、
なんかね、
何
ちょっとだけやっぱりあれやるとまあね、10人ぐらいの人たちが見てくれてるとちょっとやる気になるんです
よね。でもね、あれ入れ替わり立ち替わりなんだよね、
はい、
まあ今もそうなんだけど、まあ、みんななんかずっと聞いて、あ、まあ聞いてくれてる人はずっと聞いてもらってるんだけど、う
ん、もちろん分かってるよ、
うん、だって全部終わった時には300とか400とかになってて、うん、えみたいな、
うん、まあね こっちの勝手な思い込みかもしれないけど、うん、なんかこうみんなを見てくれてる、
いやそれはね、それはもちろんそうですし、うんう
ん、まあね、ちょっとそういう
モチベーション大事ね、
うん、助けられる神様、
うんうん、
やろうかなと思ってます、
はい、毎日そうやってなんかこう続けるっていうのは意外とこうね、脳の、なんていうのかな、こう入れ替わりっていう、ね、
そうね、
それが面白い、
うん、なんかね、うん、ちょっとね、日記も、2年間毎日書いてたんですけど、うん、それもね、
うん、
最近さつきさんが呼んでる青野さんの、
青野さんの音楽とファッション6つの現代的視点、
うーん、これはどういう本ですか。
青野さんずっと何だっけ、ネットのファッション誌のだったと思うんだけどに、うん、要はファッションに特化した音楽の話、
うんうん、
まあある人、
うん、
人を取り上げて、
うん、
コラムっていうのかな、ずっと連載してたんですよね、
うん
うん、でそれをコンパイルっていうかまとめて、
うん、
まとめた上に、多分その情報も私は古かったりとかするんだろうからだと思うんだけど、加湿して、
うん、
書き加え、またさらに新しく書いたものをまとめてこの本を出したっていうね、
うんうん
う
ん、
まあね、
その一つの音楽に一つのファッションを紐づけて論じてるっていう感じ、
うん、そうだね、うん、そうなんだけど、それはもう本当になんていうのかな、多岐にわたってるっていうか、それはジェンダーについてだとか、そういうことに、そうね、まだ最後まで読み切ってないので、
うん、
私も何とも言えない、3分の2ぐらいまで行ったんだけど、イメージとしてはやっぱりね、最初私もこのラジオで話したように、この3年間のなんていうかクライシスっていうか、そういうものをちゃんと救い取って文字に起こしてあるなっていう感覚を受けるよね。だからもう当然のことながら、音楽の好きな人も、ファッションを好きな人も、
うん、
さらにはこの今の、例えばその気候変動にしても何にしても、
うん、
そのジェンダーとかことにしても、全てそういうものも含まっているので、きっと相当面白い、そういう意味で多岐にわたっているっていう感覚、うん、でもそれはなんか青野さんの言葉で、きちんとファッションと音楽で落とし込まれてるんだよね、
うん、
いやね、もうほんとね、昔青野さんとそのファッションと音楽のことについて、福島、いわきどこだったっけ、会津か、
うん、
でなんかトークショーをしたんだけど、いやもうとんでもなかったなっていう、
うん
うん、よく、もう全然若気じゃないのに若気の至りだったなっていうくらいの
すいませんでした
そうだ、
この時は
いやいや、それはもう分かってるんだけどね、うん、あの時もあの後も、痛いほど分かったんですけれども、うん、素晴らしかったですね、でも思って、きっと今後何度となく読み返すだろうなっていう、青野さんの DJ を聞いたことがある人は、そんなものも聞くんですかっていう感じなくらいだからさ、もう青野さんのセンスにかかったものは、いや、すいませんって感じ謝って早く読んでって、
僕も早く読みたいんで、
はい、もう少しで終わります、
はい、
なんかね、ついね、行ったり来たりしちゃうんだよね、面白いから、
うーん、写真とかも、
そうなんですよ、だってね、これ想定がみどりさんっていう、
はい、
コラージュ作家、
うん、
切り絵をしたりとかする人のやつで、でもこのジャケット素晴らしいわって出たばっかりの時も思ったんだけど、
うん、
なぜこれにしたか、みどりさんにしたかっていう理由も冒頭で書いてあるので、それはもう読んでぜひ、
うんうん、
いやもうそれにもちょっともう簡単したんだけれども、
うん、
紙質
紙質
もう外の紙質から、だいたいそうね、本って意外とさ、表紙と あの、なんかな、まあ、要は背表紙っていうか、
うん、
と、まあ、中の表紙が、うん、すごいよかいいのにもかかわらず、中の紙は、まあ、そうでもないよねっていう、でもそうでもないよねって言ったって、これを普通にしたら高くなるよねって思うからなんだけど、まあ、もうとんでもなくね、どれもね、どこを触っても一緒なんだよね。
うん、
もう私とっても好きなザラザラ感のある、うん、厚みのある、でも全あのカラーだし、中の写真もカラーだし、まあまあね、素晴らしいですね。なんかこのラジオは青野さんの話と中村君の話ばっかりしてる気がするんだけど、うん、
最多出場者、
最多出場
そろおしまいの時間です。9月になれば、
なんかそんな言葉があった
の、何かが変わる。8月20日は
そうだよ、
ニュータイプのリリースしましたね。
ニュータイプ、セルの、
うん、
ファーストシングル、
うん、でももっと前な感覚あるんだよね。なんか2年ぐらい経ってる感覚があって、
そうね、だから要は1年、ちょうど丸1年で、だって8月17日にアナザセルが出たわけだから、うん、だからそのファーストから1年をかけて、セルの CD インストルメンタル、セルのアナログ、リミックス、アナザセルっていう風に出しているわけだから、
うん、
なんか ものすごく時間がその間に経っている感覚はあるんだけれど、でも1年の中にギュッと、
意外とギュッとしてたんね、
うん、どういうこと、どういう意味、
ぼんやり暮らしてるだけじゃなくて、
お前
感覚的にはぼんやり日々を過ごしてる感覚あるんだけど、
うん、
実はいろいろあったよっていう、
うん、いや、いろいろありますよ
という感じで1時間お送りしました。ラジオスタジオセブキファイブ、スモールサークルフェンスの東力と
さつきでした。
また来月。